もう泣かなくてもよい。イエス様が一人息子を失ったやもめにかけられた言葉ですね。悲しみの極みにいる一人の女性に向かって、もう泣かなくてもよい、そういうふうに言われたってこのルカの福音書は記録しています。まあ、イエス様らしい優しい言葉の響きだと思います。もう泣かなくてもよい。でも英語の聖書なんかで読むと Don't cry なんですね。 Don't cry、 泣くな。もともとの聖書の言葉もまさにそうなんです。たった2個、もう泣かなくてもよいという、泣くな。もうちょいニュアンスを込めて言うと、泣き続けるなっていうふうな意味になると思います。誰が一人息子を失ったやもめに向かって泣くなって言えるでしょうか。皆さんどうですかね。皆さんがこういう場面に立ち会ったら泣くなって言えるでしょうか。この息子は若者よってイエス様から後に呼びかけられてますから、まあ、若かったんですよね。10代なのか20代なのか、そういう青年ですね。で、その死の理由は今日の箇所ではわからない。病気、病だったのか、なんか不良の事故だったのか、事件に巻き込まれたのか、どういう理由であったかは何も書かれていない。いずれにせよ若者よって呼びかけられる青年の、まあ、死だったわけですね。寒い？暑い？寒い？膝掛けどうぞ皆さん。エアコンの効きがだいぶね悪くなってきてるんですよね。これも全然話変わっちゃいますけど、買い替えの時期がもうとうに過ぎてますので、今年なんかみんなで献金して買えたらいいななんてこと、去年見積もり取ったら60何万するんですよ、2つ買えたら。ね、ちょっと頑張りたいですね、みんな。何の話だっけ。そうそう、ね、若者の死なわけですね。若者の死で、人は必ず死ぬっていうことは、まあ、ある分で私たちは了解しているわけです。生まれ出たものは必ず死ぬって、もう認めざるを得ないわけですよ。世の中に絶対っていうことはそんなに多くないけど、人が死ぬっていうことは絶対的なもの。私この10日間で2回、立川西園という火葬場に足を運びました。火葬場に行けばね、多くの人たちが運び込まれてくる。塵が塵に、土には土に帰っていく。そのことを嫌をなく目の当たりにする瞬間です。で、まあ、その私たちが必ず迎える死っていうもの、まあ、そこには例えば愛する者に看取られて天寿を全うして、生涯を終える、まあ、そういう死っていうものがあるかと思えば、まあ、突然の事故であったり、まあ、震災的なものであったり、病気であったり、若者や子供が命を失う死っていうものがあります。まあ、先日も千葉県の野田市で10歳の、ね、男の子が父親にまあ殺害されるっていう、まあ、女の子、男の子って言った？女の子ですね。ありがとうございます。そういう事件がありました。なんか死においてそのあっていい死があるとは思いませんけども、でもなんかこう与えられた命をこう奪われるっていうかですね、あってはならない死っていうものもあるんじゃないかなって思うんです。やもめのこの一人息子の若者の死の詳細は分かりません。だけども人々のこう思いの中にこうあってはならない死、そういう思いを抱かせる 死だったんじゃないかなって思います。あってはならない死をこう経験して、打ちしがれるやもめに町の人が大勢付き添っていたというふうに今日の聖書の箇所に書かれています。町の人たちも多分夫に先立たれたのか、別れたのか、一人で子供を育てたそのやもめの境遇をですね、やっぱりほっとけなかったんでしょうし、その葬儀の早々の列に加わっていた。なんて言葉をかけていいのか、ある意味こう慰めの言葉も見つからないような、そういう気持ちをこう抱えながら墓場へとこう向かっていくその列に加わってたんじゃないかなって思います。でその葬りの場面に立ち会った主イエスが、この13節でイエスが母親を見た、そして哀れに思った、そしてもう泣かなくてもよいって言われたって言うんですね。哀れに思ったっていうのは単に かわいそうにって思ったわけではなくて、もう本当に自分のお腹がね、痛くなるほどにそのやもめの痛みをイエス様ご自身が痛みとして覚えられた、そういう こう言葉ですけども、なんか私たち本当にお腹をこうじっとしてられないような、そういう こうお腹がこうかき混ぜられるような、そうい こう激しいこう思いをイエス様は駆られたっていうことです。そして泣くな、泣き続けるな、もう泣かなくてもよい、そういう言葉をかけられたっていうわけです。衝撃的な言葉だとやっぱり思うんです。衝撃的、また非常識、場合によってはなんかこう暴言のようにも聞こえてしまう言葉かもしれません。この後の展開で若者が本当に起き上がって物を言い始めていくっていう、その出来事が大変驚きを覚えますけども、だけど何よりこの悲しむやもめに向かってもう泣かなくてもよいって言葉をかけられた、そういう言葉を発したイエス・キリストに何よりもまず驚きを覚えます。カウンセリングの学びとか、牧師の学びの中で牧会カウンセリングとか、そういう学びをするときにこの死別を経験した人とどう寄り添うのか、そういうことをこう学ぶ機会もあるわけですけど、そういう中で必ず言われるのは、グリーフワークって言われるものの重要性を教えられるわけですね。痛み悲しみを味わい尽くすことをいかにこうサポートできるのか、深い悲しみを悲しみ尽くす、その作業を経なければ本当にその悲しみから次に立ち上がっていく出来事っていうのはこう起こらない。だからその悲しみを悲しみとしていく作業っていうのはとても大事だ。だから泣いていいんですよとかね、泣きたいだけ泣いていいんです、そういうふうな言葉っていうのが重要な言葉としてこう教えられるわけですね。で私たちの言える言葉っていうのは、その言葉なんだと、あなた泣いていいのよ、でまた時にはその言葉を失ってしまうか、場合によってはなんかこう励ましにもならないような取ってつけたような言葉を言ってしまって相手に届かない言葉を発してしまう、そういうことぐらいしかできないような気がするんですね。ましてこう泣くななんて言葉を私たちに言うことはできない言葉だなって思うんです。だけどイエス様はここでもう泣くことはない、もう泣かなくてもよい、 Don't cry、 そういうふうに言われた言うんです。一つここの言葉で注目しておきたいことはですね、ルカ福音書はこの13節でイエス様のことをですね、主っていうふうに言ってるんですよね。他の今日の物語の中でイエス様を主語にして語っているのはイエスはって語ってますよね。イエスはナインという町に行かれた、イエスは息子をその母親にお返しになったと、 イエスはっていうふうにイエス様のことを語っている。だけどこの13節でもう泣かなくても良いと言われたっていうのを主語は主なんですね。主は言われた。これは小さな違いですけど、ルカの福音書にとってすごく意味を持たしている言葉であると思います。主っていうのはキュリオスですよね。キュリオス、教会においてイエス様を主って告白するのはですね、厳密に言うと復活の後の出来事を意味するわけです。キリストが十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目のうち死によりよみがえった、そのお方が私たちの主であるっていうことが教会の信仰の告白として、あのキリストが私たちの主だっていうふうに告白していったんですよね。主っていうのはその初代教会のその復活の信仰の呼称として意味を持っている、大事な意味を持っている言葉なんです。つまりここでルカ福音書が私たちにこう伝えていること、語っていることの大事なことは、地上を生きたイエスの歩みであると同時にですね、主っていうのはあの十字架と復活の主に他ならないんです。死に打ち勝ち、死を滅ぼし、すべてを虚しくするあの墓を新しい命の始まりと変えられたあの主がここで言われているのだ。もう泣かなくてもよい。一人息子を失ったやもめに泣くなって言われたのは、十字架に向かい、十字架につけられ、そして十字架の死に打ち勝たられたあの主が言われているのだ。そういうふうにルカはこれを読む者たちに、私たちに今語りかけているっていうことなんです。それは大事なメッセージとしてこの主っていう言葉に込めているんですね。私たちの口からは泣いていいですよ、好きなだけ泣いてください、そう言いながら寄り添うことしかできない。町の人たちがそのお墓に向かっていく列に寄り添うこと、それしか私たち人間にはできない。だけども主はですね、その死別の悲しみ、その死別の悲しみの中でも最も深い自分の子供の死、そういう中に悲しみにあるものに、言ってみればあってはならない死を経験しているものに、もう泣かなくてもよいって、私が来たのだから、私が死に打ち勝ったのだから、そういうふうに告げられているように思います。でこの物語を読むと、またこのイエス様の、行動っていうのをちょっと注目したいんですけど、目に注目するのはイエス様のこう行動がやっぱりここでもすごく一方的な行動になってるっていうことですね。ここでなんか町の人たちが何とかしてくださいとか助けてくださいとか、そういうことは一切物語としてはないわけですね。一方的にイエス様がご覧になって、哀れに思って近づいて、そして棺に触れていくっていう、そういうイエス様の一方的な行動がですね、この動詞を通して伝わってきますよね。見て哀れに思い、近づき抱きかかえる、これ触れるっていう言葉はもうこう本当しがみつくっていうようなニュアンスを持っている言葉なんです。でこの言葉、このルカ福音書の中でとっても大事な言葉でしょ。物語の中で読んでいくと、とっても大事な言葉としてセットされてるんですよ。この後また多分読んでいくことになると思いますけど、有名なお話の一つに良きサマリア人のお話がありますね。エリコの道、向かう道でね、追いはぎに襲われて半死状態になっている人を見つけたそのサマリア人はですね、道端に横たわっている人を見て、そして哀れに思って近づいて介護した、そういう物語として良きサマリア人の行動が描かれていますね。もう一つルカによる福音書のとても有名なお話で放蕩息子の例えがあります。あの真面目なお兄ちゃんと、言ってみればろくでもない弟、 全財産を金に変えて海外で豪遊してすってんてんになって帰ってきちゃった、その言ってみればダメ息子、そのお父さんは遠くからまず見て、そして哀れに思い、そして近づき抱きかかえた、接吻した、そういう物語がルカ福音書で物語られています。この見て、そして哀れに思い、そして近づき抱きかかえる、そこで表されているのは神の愛ですよね。神の行動が物語られているんです。神様はこういう方だよっていうことをルカ福音書はこの4つの動詞を使って表しているわけですね。聖書の神様はじっとしていられない神様なんですね。ギリシャ、この当時のギリシャ世界の神々っていうのはデーンってしてる神様が力ある神様だって信じられていたそうです。なんかこう感情が動揺するとか、そういうのは神様じゃない、なんか 人間臭いものってダメだ、何があっても揺らがない、それが神であるっていうこととして、いわゆる神理解として、考えられた世界だったそうなんですね。でもそれに比べて聖書の神様っていうのは落ち着きないんですね。おろおろしちゃうんですね。人が傷んでる時に見たらもうお腹がかきむしられて、そこにじっとしていられなくなって近づいていって、そして抱きしめちゃう、そういう動きをするのが聖書の神様だって、それが神様の愛だって、旧約聖書を読んでいきながらそういう神様の姿いろんなところで見出しますよね。あのエジプトの奴隷だった人々を見て神様が下っていった時も同じだったと思うんです。その叫びを聞いてほっとけなくなる、神の愛の神は落ち着かない。小山浩介という神学者が、おろおろする神こそ神の愛だっていうふうに、表現しているのを読んだことがあります。おろおろおたおたしちゃう、だけどそれが聖書の神様でありイエス様を通して表されているところの神の愛だ。今日の出来事の最後のところには、神はその民を心にかけてくださったという言葉があります。神様はそういう痛むもの、このやもめ、涙を流すものを本当に心にかける、そして心を動かしてくださる、そういう神様なんだ、聖書は私たちに告げているんだと思います。主イエス・キリストを通して明らかにされる神様の憐れみ、神の愛、それは本当に無条件に全てを失って涙するやもめに与えられているということです。だからこのナインの町のやもめっていうのは、ある意味では涙を流し打ち震えるものの中に置かれているものの代表だっていうことだと思います。そのようなものとして物語られているんだと思います。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。イエス様が語られたルカ福音書の中に記される言葉があります。もう泣かなくてもよい、それは今泣いているすべての人に無償で与えられる神様の愛の宣言である、そのように今日この物語は私たちに告げているんだと思います。でまたちょっと乱暴な言い方をするとですね、私たち自身はこの涙を流す深い悲しみの中にある人にもう泣くなとはなかなか言えないんですけども、だけど私たちの信仰、私たちが受け継がれてきた、受け継いできた教会の歩み、それはなお悲しみの中にあるものに対して泣くなっていう主の御声を告げることでもあるっていうことです。それを受け継いできたっていう、その御声を聞き続けてきた、そういう共同体でもあるっていうことだと思います。なんか私たちが死者を復活させることができるとか、なんか天国での再会を約束するとか、単にそういうことではなくて、主イエス・キリストの十字架とその死を、十字架の死と復活を通して、そのどうしようもない死とですね、 性の断絶ってものがなくなったのだ。そのことを教会は信仰の告白として告白してきた、告白することができるっていうことだと思うんです。死別の痛みっていうものは本当に生きているものと死んだものとの間にあるこのなんていうんですかね、どうしようもない断絶、隔絶にあると思います。どんなに叫び呼びかけても返事がなくなってしまう。それまでは何か反応があったけれども、その死の瞬間をもってから何の反応もなくなってしまう。会いたいと思うときに会えなくなる、声が聞こえない、それまでの関係が全く変わってしまう。死っていうその線を引いて、線の生きる側にいるもの、そして死の側にいるもの、それは行き来できない。生きている者たちがその死がどうなっているのか行くことはできない。そこにあるこう断絶、それがある意味では死別の痛みであるし、深い悲しみになる、全くわからないからこその悲しみっていうものがやっぱりあるんだと思います。あります。だけどもその悲しみ、断絶に翻弄されるその一人の女性を見て、深く痛み、もう泣かなくてもよいって言われる主がおられるっていうことなんです。教会はこの世に言い得るお方が確かにいるんだ、もう泣かなくてもよいって言われる主がおられるんだ、十字架の主と復活の主がおられるんだ、そのことを信じ告白し述べ伝えてくる、そこに教会の歩みがあるのだっていうふうに思います。先ほど、ね、カンバーランド長老教会の発祥のことが溝口長老の祈りの中でありましたけれども、私たちもその証しをいろんなところで聞きながら、またその福音が述べ伝えられてきた、そういう群れなんだなっていうふうに改めて思うんです。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まったってあります、ね、ユダヤ全土にとどまらない、その周り一帯っていうのは私たちのここも周り一帯としてこの話がですね伝わってるんですよね。今日この聖書の箇所を読むときにまさに伝わってきてる。でこの話っていうふうに訳されているのはロゴスっていう言葉なんです。ザ・ワードなんですね。キリストなんですね。単に多分この一つの出来事だけを意味してるんじゃないんですね。キリストそのものの出来事が伝わってきた、広まったっていうことです。キリストの命が私たちのところにも告げ知らされてきたっていうことだと思います。で私たちはこの物語のように、まあ、言ってみれば奇跡的に若者が起き上がって物を言い始めるような、本当にそういうそのままの経験をねするようなものではないと思います。で大体イエス様もじゃあいつもいつも死者をよみがえらしたのかって、そんなことはないですよね。死んでる人がいつも来て全員がいつもよみがえらされてたかって言ったらそんなことはない。すごく限定的ですよ。聖書の中がそういう奇跡を記しているのはこのナインの娘、息子、それと12歳の街道長のヤイロの娘、それとマルタとマリアの兄弟ラザロ。イエス様がなされた多くの奇跡があると思いますけど、死者を生き返らせるっていう物語は非常に限定的だし、でそこにはとっても深い意味を持たしてやっぱり語られている出来事ですよね。ここの出来事もまさにそうです。この方こそまさにメシアである、そのことを告げるためにルカはここにこのナインの町の奇跡を記したんですね。この後宣伝者ヨハネとイエス様のやり取りが記されています。本当にあなたはメシアなんですかっていう疑問をバプテスマのヨハネが抱いてるっていう場面でしょ。そこで二人の使いの者がイエス様のところに来て 本当にあなたは来たるべき方でしょうか、我々はもっと他に別の方待たなきゃいけないんでしょうか、そういう問いが投げかけられた。その時にイエス様はお答えになるんですね。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。そういう言葉が語りかけられました。今このヨハネの弟子たちに語りかけられたことは、あのナザレの街道でイエス様が最初に説教したときに読んだイザヤ書の言葉を思い出させる言葉ですよね。貧しい者に使わされるために私は油を注がれたのだ。あのナザレの街道で読まれたイザヤ書には死者が生き返りって言葉はないんですね。だけどあそこに起こっている出来事がイエス様がなされながら、そして決定的なこととして死者を生き返らせるなんてこともイエス様はされた。まさにこの方こそメシアである、この方こそ主であるということを、ルカ福音書はあのナザレの4章から、ルカ福音書4章からここに至るまで物語って、ここである種ピークを迎えている。この方こそ生ける主である、復活の主である、この方につまずいてはならない、涙を流す現実があり続けるんですよ。あってはならない死に翻弄され続ける私たちの悲しみがあり続けるんです。主はどこにおられるんですか。私たちは他の神様に期待しなきゃいけませんか。他の主に期待しなきゃ私たちはまだいけませんか。違う、この方こそ主である、もう泣かなくていい、泣き続けるな、そうあなたの傍らで言われる方はもうすでに来たんだ。そのことをルカ福音書はこのナインのヤモメの物語を通して語ろうとしている。それを私たちは今日聞き取りたいと思います。イエス様自身が死を経験された。しかもその死はあってはならない死でしたよ。十字架の死というのはそのような死でしょう。あってはならない死の、だけどその死を経験された方が今も生きる主としてもう泣き続ける必要はない、私がいるのだから、そう語っておられるんですね。使徒パウロも言っています。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。ローマの信徒への手紙の14章9節ですね。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも主となるためだってことです。イエス様が主であるっていうのは生きているものだけじゃないんです。死んだものにおいてもなお主は主であり続けてるっていうことなんです。それはパウロが言ってることだと思います。死んだらイエス様との関係が終わるんだなんてことを私たちの信仰は告白してない。死んでもなお主は主である、十字架と復活の主は私たちが死んでもなお主であり続けてくださる、そのためにキリストは死に、そして生きられたのだ。今日この後私たちは聖餐に預かります。教会が聖餐において強調してきたことは、天にあるものも地にあるものもこの神の国の食卓を共に祝うっていうことですね。そこには天と地の断絶はないのです。共に私たちはこの主の食卓に預かるんです。生きるものにも主となられた方、生きているものとしても主である方、その方を共に褒めたたえるんです。この民が蘇りを経験、若者が起き上がったことを経験した人たちが、人々は皆恐れを抱き神を賛美したってあります。その驚きと喜びを私たちはまた今日この聖餐を通して味わうんですね。でも私たちのまた毎週の礼拝、そこには天の民も地にあるものも神を称えるっていうことでしょ。聖詠でそう歌いますよね。私たちは 天の御民も地にあるものも共に神を褒め称える、 これが私たちの毎週捧げている礼拝なんです。生きている者たちだけが主を告白しているんじゃないんです。私たちが主を告白するときに、すでに天に召された、また歴史につながる主を告白して生きてきた民も共に主を礼拝しているんです。そこに私たちの本当に思いを超えた神の世界があるということだと思います。その信仰をね、私たちはカンバーランド長老教会と一つの群れの中で受け継ぎながら、またその証をですね、希望をですね、福音をですね、述べ伝えていく働きに今満ち出されているっていうことです。涙の現実が今なおあり続けますよ。あってはならない死の現実があり続けます。そこで本当に心痛み、立ち上がれなくなる出来事に私たちは翻弄される。だけどなおそのものの傍らに、もう泣かなくてもよいという主がおられること、そのことを深い慰めの言葉として受け止めるものでありたいと思います。涙を流す一人一人に、信じることのできないそのような時にあっても、そのあなたを見て哀れに思い、そして近づき触れてくれるその主がおられることを信じて、今週一週間の歩みに使わされていきたいと思います。祈ります。主なる神様、皆をあがめます。私たちの中に多くの涙があり、今泣いている人たちが多くいます。なぜという嘆きがあります。信じることのできない心さえあります。しかしそのようなものに主は近づき、また御声をかけ、その命を与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがまたあなたに目を開かれて、今週1週間を歩んでいくことができますように、上への力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。